18ページ、よりかウェルカムキャンペーン。より町地域通貨、よりか。よりかは、より町が発行する独自の地域通貨で、1ポイント1円でお買い物ができ、町内のよりか取扱店で利用できます。町では7月19日金曜日から、よりかウェルカムキャンペーンを実施します。よりかウェルカムキャンペーン。期間、7月19日金曜日から8月31日土曜日。なお、予算額に達し次第終了となります。内容、深谷花園プレミアムアウトレット、深谷テラスパーク、深谷テラス野菜な仲間たちファームで、キャンペーン期間内にお買い物したレシートをお持ちいただくと、3000円ごとに1000ポイントのよりかをプレゼントします。なお、ポイント付与は1人につき最大3000ポイントまでです。ポイント付与期間、7月19日金曜日から9月6日金曜日。ポイント有効期限、11月30日土曜日。受付場所、時間、平日、役場4階、産業振興、企業誘致課。受付時間、午前9時から午後5時。土曜日、日曜日、祝日、寄居駅南口、駅前拠点施設よってこ、受付時間、午後1時から5時30分。なお、お車でお越しの方は、役場駐車場をご利用ください。ポイントの付与方法、受付場所でキャンペーン期間内の3000円以上のお買い物レシート、複数枚の合算化、1枚を複数人での共有は不可を提示していただき、備え付けてある申し込み書に必要事項を記入の上提出してください。その場でポイントを付与します。なおポイントは、1、スマートフォンアプリ、チーカ、2、磁気カード、3、1および2をお持ちでない方には、即時発行の紙カードのいずれかに付与します。なお、クレジットカード売上表、お客様控えでは受付できませんのでご注意ください。最新のよりか取扱店の店舗一覧は、町公式ホームページをご確認ください。右側に QR コードがあります。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話 581-2121、内線411、里の駅アグリン館、ご利用ください。アグリン館には4つの加工室があり、どなたでも農産物の加工製造ができます。お一人でもご利用いただけますので、気軽にお申し込みください。また、アグリン館で製造したみかんジュースなどをお楽しみいただけるカフェも併設しています。詳しくはアグリン館ホームページをご覧ください。利用料金、加工室名、主な加工品目、菓子加工室、クッキー、パン、午前、午後とも、1050円、ジュース加工室、ジュース、ジャム、午前、午後とも1500円、製麺室、うどん、午前、午後とも1050円、ジェラート加工室、午前、午後とも1050円、なお、午前は8時30分から12時30分、午後は13時から17時まで、申し込み問い合わせ、里の駅アグリン館、折原、1810-2、電話 577-3743、より週末有機農業塾、見学収穫体験会、開催します。農業委員会では、農業にこれから取り組みたいと考えている方、農ある暮らし、自給的な農業に興味のある方を対象に、より週末有機農業塾を開催しています。同塾では、見学、収穫体験会を開催します。有機野菜の栽培を行っている農地の見学や、収穫体験を通じて農業を身近に感じてみませんか。親子やご家族での参加も大歓迎です。日時、8月25日日曜日。午前9時30分から1時間程度。なお、当日の天候や 野菜の生育状況などにより日程が前後または中止することがあります。場所、小布施駅近くの公私が管理する農地。定員、申し込み順で15人。内容、公私による塾の案内、農地の見学及び塾生の指導による野菜の収穫体験。費用、無料。申し込み、産業振興企業誘致課に備え付けてある申し込み書に必要事項を記入し、どうかへお申し込みください。なお、定員になり次第受付終了となります。その他、収穫した野菜を入れる袋をお持ちください。問い合わせ、農業委員会事務局、産業振興企業誘致課内、電話 581-2121、内線408。
19ページ、有害鳥獣からの農作物被害防止対策、ご協力ください。町内で有害鳥獣による農作物被害が発生しています。被害防止のためには、次の対、食、住の3点が重要です。農作物の被害防止に皆さんのご協力をお願いします。対、有害鳥獣の適正な個体数管理。1、町がより猟友会に委託し、有害鳥獣駆除を通年で実施しています。2、有害鳥獣の目撃や農作物被害があった場合は、産業振興企業誘致課へ情報提供をお願いします。食、有害鳥獣の餌となるものを与えない。1、農地に収穫しない農作物を放置していませんか。動物にとっては格好の餌になります。適正に処分しましょう。また、墓地の備え物も狙われますので、適正な管理をお願いします。2、農地や宅地に果樹を植えている場合、熟した果実が落ちると動物を引き寄せる原因になります。収穫しない果実は適正に処分し、必要のない果樹であれば、伐採などを検討しましょう。10、有害鳥獣が安心して生活できる環境を与えない。1、農地周辺の藪や草むらは、動物にとって絶好の隠れ場所です。ここに潜んで、農地や人の様子を伺っています。鳥獣被害防止対策の重要なポイントは、人里近くに潜む場所を少なくすることです。藪や草むらはできるだけ見通しを良くするよう管理しましょう。2、下草が繁茂した山林は動物の隠れ場所になることがあります。下刈りなど適正に山林を管理して動物を寄せ付けない環境を作ることが重要です。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話 581-2121、内線403。森林整備補助事業をご活用ください。町では、手入れの行き届かない森林の増加を食い止め、健全な森林づくりと林業の振興を図るため、下刈りや枝打ちなどを行った際に経費の一部を補助します。対象、町内に森林を所有する方、または町内の森林で造林をしている方で、町税を滞納していない方、対象経費、森林の下刈りや枝打ち、除干伐に要する経費。なお、実際の経費と町基準額を比べて、低い方を補助対象経費とします。補助率は町基準額の10分の9以内です。申請期限、11月29日金曜日。申請手続き、申請前に産業振興企業誘致課へお問い合わせください。事前に 補助対象となる森林であるかを調査します。その後、同課に備え付けてある補助金交付申請書に必要事項を記入の上、添付書類、一図、案内図、委託する場合は、見積書の写しと合わせて申請してください。対象事業、補助対象経費など、対象事業下借り、対象経費、雑草木の除去を行う事業に要する経費、町基準額 10R あたり 19,800 円、対象林齢5年生以下、枝打ち、林市議の枝葉の除去に要する経費 35,600 円、林木の枝葉の除去に要する経費35,600 円、除間伐、不要木の除去、不良、木の淘汰、搬出集積に要する経費 23,100 円。対象林齢はいずれも11年生以上30年生以下。なお、事業規模は 5R 以上が対象となります。除間伐の本数、間伐率はおおむね 20% 以上が対象となります。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話 581-2121、内線402、20ページ、浄化槽設置整備事業補助金、ご活用ください。町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置を促進しており、単独処理浄化槽、または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ入れ替える際の費用の一部を補助しています。補助を希望される方は、事前に生活環境エコタウン課へお問い合わせください。また、申請方法などは、町公式ホームページでご確認いただけます。補助対象区域。補助対象となるのは、公共下水道、農業集落排水、公設浄化槽の区域を除くすべての区域。補助内容。専用住宅の単独処理浄化槽や、汲み取り便槽を合併処理浄化槽に入れ替える場合の、設置費用、配管費用、元の単独浄化槽などの処分費用の一部を補助します。また、敷地が狭かったり、急傾斜地にあったりするなど、一般的な工事費に比べて、設置費用が高額となる場合、困難工事費として上乗せで補助します。補助限度額、令和6年度、設置費補助、人相、5人相、補助金額38万2千円、7人相、46万4千円、10人相、59万8千円、配管、処分費補助、区分、配管費、補助金額10万円、処分費6万円、困難工事費補助、区分、困難工事費、補助金額20万円。なお、工事費が補助金額を下回る場合などは、工事費が補助金額になります。予算額に達した時点で受付終了となります。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線223。7月は、社会を明るくする運動の協調月間です。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力、再出発を見守る社会へ。社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。 法務省が首相し、今年で74回目を迎えます。犯罪からの立ち直りには、彼らを見守り支える地域社会の温かい心が必要です。また、彼らが立ち直り、二度と犯罪を起こさなければ、私たちが暮らす地域も安全で、安心なものになります。期間中、町では深谷地区保護士会、寄居地区厚生保護女性会を中心に街頭広報活動などを行います。皆さんで対話と触れ合いの輪を広げ、犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えましょう。問い合わせ、福祉課、電話 581-2121、内線121、愛の募金にご協力ください。寄居地区厚生保護女性会、清水文子会長では、毎年愛の募金活動を行っています。町内では、厚生保護女性会が発会した平成12年度からこの募金に取り組み、令和5年度には55万6100円のご協力をいただきました。募金は一部を県内、町内の福祉施設へ。また、時代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、絵本代として町内の保育所や小学校など16カ所へ寄付させていただきました。厚生保護女性会は心ならずも罪を犯した人や非行少年に温かい手を差し伸べ、立ち直りを支援し、犯罪や非行のない明るい社会を築こうと活動しているボランティア団体です。皆さんの温かいご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、清水文子さん、電話 581-3331、21ページ、町長コラム、データボックス、気になる数字、寄居町長、峯岸勝明、満足度 93.6%、様々な場面で行われるアンケート調査、これまでの満足度調査の結果を見ると、満足度が 50% を超えて 70% に達すれば大成功ではないかと思います。そこで今回の満足度 93.6%、これは寄居町のスポットをめぐって謎解きや宝探し、VR、AR 体験を楽しめるアプリ、風雲よってゴー謎解き寄居町、八形城攻防戦の PR イベント、リアル宝探し、北条の城と幻の宝玉にご参加いただいた方々の満足度調査の結果です。3月1日から31日に実施し、数千名と思われる参加者の中から643人にご回答いただきました。そのうち、とても満足、と答えた方が 50.5%、 満足が 43.1%、 合わせて 93.6% となりました。参加者は埼玉県内約 65%、 県外約 35%、 遠く北は青森県、西は山口県、福岡県からの参加も、寄居町での滞在時間も1時間から2時間 46.1%、 2時間から3時間 29.7%、 3時間から4時間 10.5%、 4時間以上 9.2% と、通過される町寄居の解消にもつながっています。楽しかった、面白かったというお褒めの言葉とともに、次回も参加したいと答えた方が 94.1%。 3月15日から配信したアプリは、一度遊んでおしまいとならないようにシーズンごとにアプリを更新、新しい謎解きや 宝探しが楽しめるようにしてまいります。ちなみに7月19日から夏クエスト、10月1日から秋クエスト、12月20日から冬クエストを追加する予定です。寄居町が誇る豊かな自然と歴史をゲームを楽しみながら散策していただければと思います。ぜひ寄居町に寄って GO。 空き家の適正管理と利活用について、近年老朽化した危険な空き家が全国的に増加し社会問題となっています。空き家は所有者の財産であり、所有者は適正に管理する責任があります。適正な管理が行われず放置されると、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。問題が発生する前に適切な管理や利活用についてご検討ください。問い合わせ都市計画課、電話 581-2121、 内線241。空き家の管理について、町と空き家などの適正管理に関する協定を締結している公益社団法人寄居町シルバー人材センターでは、空き家所有者などからの依頼を受けて、定期的な空き家の巡回や立ち木の剪定伐採、除草などの管理業務を行っています。有料。お持ちの空き家の管理にお困りの方は、都市計画課または寄居町シルバー人材センター、電話 581-3451 へご相談ください。空き家の利活用について、町では県北部の6市町、熊谷市、本庄市、深谷市、三里町、上川町、上里町と連携して、埼玉県北部地域空き家バンク制度を実施しています。この制度は、空き家の売却・賃貸を希望する方に物件情報を登録していただき、最北空き家バンクホームページなどで公開して、空き家を利用したい方に紹介するものです。お持ちの空き家について、売却・賃貸での利活用をお考えの方は、都市計画課へご相談ください。下に最北空き家バンクホームページの QR コードがあります。空き家全般に関する相談について、町と空き家活用モデル事業に関する連携協定を締結している空き家活用株式会社では、相続登記から家財の整理に至るまで、空き家専門アドバイザーが空き家所有者などの悩みに寄り添う相談窓口、寄居町空き活カウンターを運営しています。空き家全般に関する悩みを相談したい方はご活用ください。右に寄居町空き活カウンターの QR コードがあります。空き家の解体について、町と空き家など住客促進に関わる連携協定を締結している株式会社クラスソーネでは、解体工事の概算費用を把握できる解体費用シミュレーターと、解体工事の概算費用と解体後の土地売却査定価格の双方を簡便に把握することができる住まいの就活ナビを運用しています。お持ちの空き家を解体したい方はご活用ください。下左に、下に解体費用シミュレーターと住まいの就活ナビの QR コードがあります。